医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はダノングループによる乳酸菌研究の歴史とその成果について、ダノンジャパン株式会社研究開発部シニアマネージャーで農学博士の西田聡さんに伺います。
先週に続きまして、ダノングループが特に研究に力を入れている乳酸菌の特徴ですね、その詳細について、先週伺わなかったものについてご紹介ください。
それでは B80 菌の健康効果についてお話しします。 B80 菌は胃酸に強く、また腸液の殺菌力にも強い高生存ビフィズ菌です。 B80 菌が入ったヨーグルトを食べますと、胃と小腸を生きて通過して大腸に生きて届くということが分かっています。普通乳酸菌は胃や小腸の消化液の殺菌力で死んでしまいます。加えて口から入ってくる食品に付着しているいろんな微生物、これも胃や小腸で死んでしまいます。口から入ってきた微生物が大腸に生きて届くというのは非常に稀なことです。つまり B80 菌は特別な性能を兼ね備えているということが言えます。 B80 菌が生きて腸に届きますと、 B80 菌がもともとお腹の中にいた常在の腸内細菌に働きかけて、およそ100種類いるとされる腸内細菌の分布を変えることができます。 B80 菌が生きて大腸に届くと、この腸内細菌層が善玉菌優勢に動きます。もともと人のお腹の中にはいろんな細菌がいるわけなんですけれども、中には善玉菌、中には悪玉菌、中には中間の菌がおります。人が健康を維持するには善玉菌をやや優勢にするということが大切になります。 B80 菌が生きて大腸に届くと、お腹の中の善玉菌の代表格であるビフィズ菌を少し増やすことができます。このことでお腹の健康状態を良い方に向かわせてくれるわけです。 B80 菌を食べた時に、食べた人が体感できるという健康効果についてお話します。お腹の調子というのは、やはりお通じということが分かりやすい指標になります。そこでダノンジャパンでは B80 菌のお通じに対する影響を臨床試験で調べました。 B80 菌を食べますと腸管通過時間が短縮します。特にもともと腸管通過時間が長かった人たちで、その効果が顕著です。 B80 菌が入っていないヨーグルトでも合わせて評価をしておりますけれども、確かに B80 菌が入らない普通のヨーグルトでも効果はあります。しかしそれに B80 菌が加わると、より効果が顕著になります。一方で腸管通過時間がもともと短かった人たちの評価もしました。こういった人たちがヨーグルトを食べてもっと腸管通過時間が短くなってしまったら、これは大きな問題なんですね。ところが B80 菌を食べても腸管通過時間は変わらない。こういったことで B80 菌は腸管通過時間が長い人たちでその時間を短縮することができる、腸管通過時間が短い人では変わらないという非常に健康管理上有意義な菌であるということが分かりました。
先ほどの話の中で善玉菌がやや優勢というのが望ましいということなんですけど、そのややというのはどういう意味があるんでしょうか。
腸内に生息する細菌の分布、つまり腸内細菌層はバランスを持って成り立っています。そのバランスが崩れてしまうような変化というのはやはり好ましくないわけです。そういう意味で善玉菌が少し優勢になり、悪玉菌が少し劣勢になるというのが望ましいというのが現在の理解です。
ありえないことかもしれませんけども、善玉菌ばかりになってしまっても変化が急激すぎて体にとっては良くないということ。
そういうことです。悪玉菌ですから、いなくなってしまえばいいじゃないかという考えもあるかもしれません。ついては抗生物質で全滅させるということもできなくないのかもしれません。しかし殺してしまえというのはバランスを崩すということにもなります。それから現在悪玉菌として理解されている菌も、回り回って腸内細菌層のバランスを維持する、あるいはどこかで健康の方に寄与している可能性もあるわけです。そういったことから、すべて殺してしまえというのは必ずしもいいことではないというふうに考えています。
ダノングループでは乳酸菌の研究においてですね、内外の医学界とどのように連携を取っていらっしゃるでしょうか。
まず世界的には WWGO という組織と緊密に連携をしていて、お腹の健康という点で協働しております。日本においては消化器病の専門の先生方にダノンジャパンの顧問になっていただき、ダノンジャパンの活動を科学者の視点で評価をいただきながら活動を進めております。特にビフィズス菌 BE80 の成長効果を視点にしています。それ以外に BE80 が入らない普通のヨーグルトの健康効果への活動もしています。こちらは特に乳酸菌だけにフォーカスするわけではないんですけれども、いわゆるヨーグルトという食品の有用性について深掘りしていこうという活動です。我々ダノンではワンヨーグルトアデイという呼び方をしています。1日1個ヨーグルトを食べましょうということです。ヨーグルトはミルクを材料にしていますので、ミルク由来の良質なタンパク質がたくさん入っています。さらにミルク由来のカルシウムも吸収されやすい良い形で入っています。さらにはミルクの乳糖、特に東アジアの成人男性で乳糖不耐症を起こすということで知られておりますけれども、この乳糖が乳酸発酵によって分解され、乳糖不耐症を起こしにくい形になっています。こういったヨーグルトという食品ならではの特性を生かして、1日1個ヨーグルトを食べるといいことがありますよというような研究活動も進めています。
それではダノングループの乳酸菌研究の今後のテーマですね、これは何でしょうか。
やはり乳酸菌が及ぼす人への健康効果が中心になると思います。しかしもう一方で忘れてならないのは、美味しく食べるための特性の追求ということもございます。前者ですが、約100年前にメチニコフが提唱しました不老長寿説、これを現在の科学技術を用いてさらに具体的に明確に解明していくということが重要なテーマになってくると思います。これは非常に大きなテーマなんですけれども、具体化しますと、例えばお腹の調子であるとか、例えば免疫力であるとか、例えば生活習慣病への影響、肥満であるとか、高脂血症であるとか、高血圧であるとか、高血糖であるとか、こういったより具体的な研究テーマが今後より注目されていくと思います。
乳酸菌の研究、それから製品開発においてダノングループの特徴ですね、それから他社と比較した強み、これはどういうことでしょうか。
最大の強みは世界で一番食べられているヨーグルトを提供している企業だということだと思います。ヨーグルトは非常に生活に密着した身近な消費財です。これがより広くお客様に食べられているというのは、やはりダノンという企業の強みだというふうに考えています。こういった強みを生かして、日常的に健康効果を手軽に得られる製品を提供するということが製品開発において重要なテーマになりますし、それらの製品がやはり美味しいものであるということも合わせて重要なテーマになるというふうに考えます。一般的に日本人はあまり酸味を得意としないということが言われます。したがって製品開発をするときに酸味をできるだけ抑えてマイルドな味になるように心がけております。またヨーグルトは毎日食べるよという人がとても多い食品なんですね。そういった人に満足いただくために飽きない味ということも非常に強く心がけています。味を強くしますと一口目美味しいと思うこともあるんですが、続けるとなるとちょっとしんどいと、飽きてしまうということも一方であるんですね。そういったことで味をあまり強くしすぎないけれども美味しいと思ってもらえるというバランスの中で製品開発を心がけています。乳酸菌から来る味につきましては、酸味を抑え癖のないものをできるだけ採用しようとしています。やはり世界企業という位置づけを大いに活かして、世界中に発信できる研究と開発を強みとしていきたいというふうに思っています。先週お話しましたメチニコフの研究業績が約100年前でした。メチニコフの流れを引き継いで今研究が非常に盛んに行われています。今後もこの流れは続いていくものというふうに考えています。この先多分10年や20年ではなくて50年や100年の単位で乳酸菌と人の健康の研究は続いていき発展していくものというふうに考えています。 今の時点で乳酸菌研究の研究者の中では、おそらく今後は個人個人に合った乳酸菌の選定であるとか、利用法、こういったものが研究として採用されていくのではないかというふうに考えられています。さらに、より人間の生命の根幹に近い部分に研究が踏み込んでいくものと思われます。例えば、なぜ乳酸菌やビフィズス菌は人の健康にいいのかとか、なぜ腸内細菌はこういう姿なのかとか、そういったことも今後科学や技術が進歩するにつれて発展していくものというふうに思います。私自身の信念なんですけれども、ヨーグルトのような発酵食品、それが直接的に影響を及ぼす腸内細菌層、この辺は人が生きていく上で非常に大きな部分、生命の根幹に近い部分じゃないかなというふうに感じていて、こういうことを解明するのは人の健康にとって非常に有用であると考えております。今後はできる限り何か新しいことを届けたいというふうに思っています。新しいことというのは、例えば新しい菌株を発見して市場に届けるということも一つ。それから今使っている菌株の新しい側面を見出して届けるということも一つ。それから今使っている菌株あるいは新しい菌株を使って新しい食品の形で提供するということも一つだというふうに思っています。特にダノンジャパンという会社に所属していますので、三つ目の新しい食品の形の検討、大きく私自身のやりたいことと位置づけています。こんなふうに乳酸菌研究、それから発展した製品開発については、大きな検討の余地が残されていて、おそらくこの先、私自身の一生ではやり尽くせないような仕事があるんじゃないかなというふうに感じています。なので、若手の育成ということもぜひやっていきたいなと思っています。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は、ダノンジャパン株式会社研究開発部シニアマネージャーで、農学博士の西田聡さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。